悔い改めなさい、向きを変えて出発せよ、そう私は語ったと主はおっしゃいます。向きを変えるとは悔い改め、方向を変えることです。今までの方向とは全く違う方向に歩み出しなさい。過去のことを捨てなさい。今までのことを捨てたとき、その重荷を捨てたとき、あなたは軽やかになって新しい歩み、向きを変えて出発し歩み出すと主はおっしゃいます。過去のものを背負ったまま行くとき、あなたは引きずられていきます。捨ててしまいなさい。その時あなたは自由になり、軽やかに新しい歩みをすることができる。私はそこでさらに大きな祝福を用意していると主は仰せられます。
アメン。またこのイエス・キリストの皆、この方の皆を褒めたたえなさいと主は言われます。このイエス・キリストの皆を高く上げていきなさい。この終わりの時代に、暗闇の時代に、明けの無用情である光であるイエス・キリストの皆を高く掲げなさいと主は言われます。
神の言葉に力があり、神の言葉に命がある、神の言葉に愛があり、神の言葉が創造していくと主は言われます。この神の言葉に触れ、神の言葉に聞き、神の言葉を語りなさい。あなた方の唇に神の言葉を乗せなさい。その時あなた方は奇跡を見、勝利を見、神の愛と恵みに満たされていくと主は仰せます。それはあなただけではなく、あなたに代わるすべての人々、関わらない人々にまで神の祝福と恵みを流すことになる。あなた方の唇に神の言葉を乗せなさい。もう世の言葉、偽りの言葉、サタンの言葉を乗せることをやめなさい。そのことを悔い改めて神の言葉を乗せなさい。神の言葉に聞きなさい。神の言葉に触れなさいと主は仰せられます。 God did working for my good. God did working for my good. For my good. For my good. God did working for my good. Yes he did it. God did working for my good. For my good. For my goodGod is working for my good. Yes, he did it. ハレルヤ。愛する天のお父様、主イエス・キリストの皆を心から褒めたたえます。聖霊の御臨在ありがとうございます。予言の言葉を感謝します。特別賛美をありがとうございます。座られたお一人お一人をありがとうございます。オンラインでインターネットを依頼されている人一人を感謝します。長崎エルサレム教会の神牧師であるイエス・キリストご自身が牧会しかさっている日本中世界中にいるあなたの御正しい民をありがとうございます。今から御言葉に聞きますが、聖霊様がご自由に語り働いてください。語る者の着物も減り下ります。この者を地中で清め、聖霊で満たし、愛を持って真理をまっすぐに語らせてください。主に期待いたします。主にイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、三日目を読められた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。それでは聖書を開いてほしいんですけども、旧約聖書の第二列王記7章ですが、第二列王記7章、旧約聖書の643ページ、一つ前の聖書の方は589ぐらいかな、89あたりですね、お読みしたいと思いますけど、一節ね、エリシャは言った、主の言葉を聞きなさい、主はこうせられる、明日の今頃サマリアの門で上等の小麦粉1シェアが1シェケルで、大麦2シェアが1シェケルで売られるようになる。しかし侍従で王がその腕に寄りかかっていた者が神の人に答えて言った、たとえ主が天に窓を作られるにしてもそんなことがあるだろうか。そこで彼は言った、確かにあなたは自分の目でそれを見るが、それを食べることはできない。こう言ったんですね。で、これはどういう状況かと言いますと、その一歩手前の右行ったの6章のところに、24節見ると、この後アラムの王のベン・ハダデが伝言を召集し、サマリアに登ってきてこれを包囲したと。サマリアに関してですね、それは25節で、その頃サマリアにはひどい菌があった。それで、その上、彼らが包囲していたので、ロバの頭一つが銀80シェケル、鳩の糞一株の4分の1が銀5シェケルで売られたと。もう超インフレですよね。その状況の中で、ジョグだったんです。しかもですね、これ見ると イスラエルの方が城壁の上を通り変わると一人の女が彼に叫びます。助け、おさんを救いくださいと。で、まあね、主があなたを救われてなかったらどうして私があなたを救うことができようかって、まあ、言うんですけども、その王が彼女に聞くわけですね。28節で一体どうしたんだって聞いたら、彼女は答えるわけですね。この女は私にあなたの子供をよこしなさい、私たちは今日それを食べて明日は私の子供を食べましょうと言ったのですと。それで私は私の子供を煮て食べました。その翌日私は彼女にさあなたの子供をよこしなさい、私はそれを食べましょうと言ったのですが、彼女は自分の子供を隠してしまったのです。すごい状況ですね。自分の子供を煮て食べて、次はそういう状況だったんです。とんでもない状況ですね。で、王はこのことを聞くと自分の服を着ていた。で、彼は城壁の上に通っていたので、民が見るとなんと王は服の下に荒布を着ていたとね。で、それでその時に、これはあのサムリアなんですけども、まあ、エリシャに向かって、まあ、怒ったわけですよね。で、それで、今日シャハテの子エリシャの首が彼の上についていれば、神はこの私を行くように罰せられないと、ね、それでエリシャのところに、使いというか、まあね、まあ、よこすわけですね。使いっていうんじゃなくて、まあ、殺そうと思ってよこすわけですね。で、そしたらエリシャがその彼ら、あ、まあ、ちょっと読んでみましょうかね。30節から、エリシャは自分の上に座っており、長老たちも彼と一緒に座っていた。王は一人のものを自分の元から使わした。しかしその使者がエリシャのところに着く前に、エリシャは長老たちに言った。あの人殺しが私の首を羽に人を使わしたのをご存知ですか。気をつけなさい。使者が来たら戸を閉め、戸をしても入れないようにしなさい。その後ろに彼の主君の足音がするではありませんかって言って、その話しているのが終わらないうちに使者が彼のところに下ってきて言ったとね。見よ、これは主のからの災いだ。これ以上私、何を私は主に期待しなければならないかと。もう最悪だってことで来たわけですよね。で、その時にエリシャが言った言葉は、でも今度は祝福だったんです。いや、明日の今頃、サマリアの門で上等の小麦粉を一シェケルで、大麦に一シェケルで打たれるようになると。まあ、ありえないことですね。だから、その侍従の人が思わずも、そんなこと起こるわけないと。ね、主が天に窓を作ったって、そんなこと起こりえるかって言ったんですね。まあ、ね、女は子供を焼いて、煮て食べるような状況だったから。そういう状況だったから、それ言ったんですね。で、それに対して、いや、神様が言った言葉を信じなかったあなたは、それを見るけども食べれませんよって言うんですね。あと見たら分かりますけどね、食べれないだけじゃないんですね、死んじゃうんですね。そういう状況なんですね。で、今日あの告白っていうことでもっと別の箇所いっぱい考えたんですけど、すごいこの箇所が響いてくるんですよね。で、何かというと、最悪の状況で不可能な状況だったんですね。でも神の人は何て言ったかって言ったら、いや、しかしサマリアの門で上等の小麦粉を買い、質屋で一シェケルで、大麦に世界一切れておられるなという、まあ、ありえないことを語ったわけですね。その時に、そんなこと起こるわけないじゃないってこう言った。で、これはある意味でおかしくない、そういった当然のような状況だった。でもそういった人は神の言葉の成就を見たけども、自分は預かれず、旧約ですから死んじゃうんですよ、これね。恐ろしいですよね。何を告白しているかです。何を語っているか大事なんですね。で、その時に面白いんですね。どうやって救われるかというとね、3節でね、4人のツァーラと、まあ、ライっていうのはツァーラと言語になってますけど、残された人が町の門の入り口にいたわけですよ。で、彼らは言うわけですね。私たちはどうして死ぬまでここに座っていなければならない。もう町は飢饉だから、どうせ死んでしまうと、ね。どうせここで死ぬんだったら、4節、たとえ私が町に入ろうと言っても町は飢饉なので、私はそこで死なければならない。ここに座っていても死んでしまうと。門のところに座っても死んでしまうし、町に入っても死んでしまうと。さあ今アラムの陣営に入り込もう、ね、もう敵のところに入っていこうと。もし彼らが私を生かしておいてくれるなら私は生き延べられるし、もし殺すならその時は死ぬ前だと。あの、この戦士と逆ですね。戦士はアブラハムは祝福されたけど従ったって言うけど、ここはもう どうせ死ぬんだから、それなら敵のアラムのところに行ったらいっぱい食物があるから、まあ、そこに今日生き延びれたら幸いだし、殺されたってもうどうせ死ぬんだからいいじゃないかって言って彼ら行ったんです。そしてアラムの陣営に入ってしまうと、ね、こう書いてあるね、5節から。彼らはアラムの陣営に入り行こうと夕暮れになって立ち上がり、アラムの陣営の端まで来た。見るとなんとそこには誰もいなかったと。どうしたかというと、6節、主がアラムの陣営に戦車の響き、馬の稲鳴き、大軍勢の騒ぎを聞かされたので、彼らは口々に、あれ、イスラエルの王がヘテ人の王たち、エジプトの王たちを雇って我々を襲うのだと言って、夕暮れになると彼らは立って逃げ、彼らの天幕を馬やろば、すなわち陣営をそのまま期待にして命かながら逃げ去ったのであったと。エリシャがそう言った時に、神ご自身がアラムの陣営に聞こえさせたんですね。これ面白いのはね、イサヤの方に聞こえてない、イサヤとユダかな、聞こえてないんですね。 で、戦車の響き、あ、サムネだからイスラエルですね。戦車の響き、それから馬の鳴き、ヒヒンでしょうね。大軍での騒ぎ、ゴーって動きが聞こえて、で、彼らは、あ、イスラエルがヘテ人のエジプトを雇ったんだ。それ強かったわけです。うわどうしよう、殺されちゃうじゃないかって言って、こう慌てて逃げていって命かながらね。面白いですね。彼らはもう親父にして死にそうだと思ったけど、その時神様がエリシャを撃った時に、神様ご自身が彼らに声させて、そして彼らを慌てて逃げていったんですね。まあ、空耳ですよね。ええ、聖なる空耳。あ、誰か歌うと言います。聖なる空耳ってね。神が声させるとか言ってね。それでね、その結果どうなったかというと、彼らは逃げていった。それでこの人たちはどうしたかというと、陣営の八節、ね、このつわらとにかされた人は陣営の端に来て、一つの天幕に入り、食べたり飲んだりして、そこから銀や金や衣服を持ち出し、それを隠しに行った。やったってね、もう自分たちもこれ、ね、隠しに行ったと。また戻ってきては他の天幕に入り、そこから持ち出し、それを隠しに行ったと。もうね、もう食べ放題、そして取り放題やってたんですね。しかしですね、あふれることあるわけですよ。彼らは話し合っていった4人ね、私のしていることは正しくない。今日は良い知らせの日なのに、私はためらってる。もし明け方まで待っていたら私は罰を受けるだろう。さあ行って王の家に知らせよう。すごいですね。溢れるほどあったからね、自分たちだけ取り切れない、こんなことしたらまずいぞって、これちゃんと王に知らせに行こうって言って、王って言って行ったわけですよね。そしたらですね、10節、彼らは町に行って門限を呼び、彼らに告げていった。私たちがアラムの陣営に入ってみると、もうそこには誰もおらず、人の声もありませんでした。ただ馬やロバが捕まえたまで、天幕もそっくりそのままでした。もう取り放題ですよって言ったわけですね。でそこで門営たちはすぐに門のうちの王に連れて行ったんですね。夜中でしたけども、もうすごいことが起こったから。で王は夜中に起きてきて、家来たちに言ったわけですね。王はね、すぐに死んじゃない。それはねって、アラムが私に対して測ったことをあなたに教えよう。実はそれは策略だって。彼らは私たちを飢えているのを知っているので、陣営から出て行って野に隠れて、あいつらが町から出てきたら生け捕りにして、それから町を知ろうと考えているんだと、こう言ったわけですよね。まあ分からないことはありません。さすが戦ってきた人ですよね。じゃあでもそれと家来は言ったんです。すると家来の人が言います。それでは誰かにこの町に残っているものの中から5頭だけ取らせて、その者たちを使わせて偵察しに行きましょうよって。どうせこの町にいたって彼らはイスラエルの民主と一緒に同じ目にあっても死んじゃうとかですよね。もう滅ぼされちゃうんだと。それなら使いに起こして、ね、本当にそうなのかどうか確認に行きましょうって。で彼らが、2台の戦車の馬を取ると、王は行って手助けしてこいって言ったわけですね。でアルモの陣営に後を追って追わせたんだ。彼らはアルモの後を追ってヨルダン川まで行った。ところがなんと道は至るところ、アラムが慌てて逃げるときを置いて捨てていった勇気や武器でいっぱいであった。使者たちは帰ってきてこういうようなことを王に報告したと。面白いですよね。神様よほど大きな音だったんですよ。戦車がね、もう何十台何百台の戦車がガーッてくる音だったんですよね。それから馬の鳴きね、もうすごい鳴きがガーッとしたんでしょうね。よほど大群衆の声が聞こえたんでしょう。だからもう慌てて逃げていった、命かながら。だからもう全部捨てていったん、もうそんなの持ってられないって感じだったね。やっぱ主がなさる時ってすごいですね。半端ないですね。だからね、聖書を見る限りね、神がなさる時はね、そんな茶しくないんです。すごいんです。この時エリシャが言ったん、明日の今頃って。全く不可能の時に神の言葉を語ったん。そしたらあとは神ご自身が働かれた。大事なことなんですよ。主の言葉を解き放つと神ご自身が働かれるんです。そして何かというと、このアラムの陣営からかすみ奪っていったん。そしてそれで16節、民は出て行き、アラムの陣営をかすみ奪ったので、主の言葉の通り上等ですよ、小麦粉1シェが1シェケルで、大麦2シェが1シェケルだろうになったと。もう叩き売り、もう大安売り、ただ同然って感じですね。王は例の侍従、その腕に王が寄りかかっていた侍従を門の管理に当たらせたが、お前管理しようって言ったんだ。見ることができたん。民が門をで彼を踏みつけた。もう民はもう上か、もうね、子供に食べるぐらいだから上書いてるから、うわーっと押し寄せてきて、それあふれるほどにね、彼を踏みつけていった。彼は死んだって書いてある。旧約ですけどね。死んでしまいそうな人、すぐ食い当ててください。信仰だったことにしてください。あまりにもね、 現状と現実ばっかり言ったことを許してください。地上の意見ばっかり言ったことを許してください。人の情報ばっかり言ったことを許してください。ね、主が何と言っているか、主の言葉を聞いてください。神の人が王に、王が神の人のところに下ってきたとき、話した神の人の言葉の通りに出会った。神の人が王に、明日の今頃サマリアの門で大麦に従いしてくれて、上等の小麦粉を従いしてくれるようになると言っていた。次女は神の人に答えて、たとえ主が天に窓を使いにしても、そんなことはあるだろうか。ありえない。天に窓を使いにしても、神様だってそんなことはできないよって言ったんですよね。これ言ったまでですよね。神様だってそんなことはできないって言ったら、確かにあなたは自分の目でそれを見るが、それを食べることはできない。そして死んじゃいました。その通りのことが彼に実現した。民が門で彼を踏みつけたので、彼は死んだって書いてあるんですね。新約の今、安心してください。悔い改めたら大丈夫です。そして言葉を切り替えてください。あなたも祝福に預かれます。神の言葉が解き放たれると、神ご自身がなされるんです。さあ、では皆さんね、誰かが神の言葉を語ってくれないと思わないで、イエス様を信じている私たちは聖霊がおられて、聖書があるから、新約時代の今、一人一人がエリシャのように神の言葉をいただいて、神の言葉を解き放てるんです。あなたはその神の言葉を解き放つとき、あなた自身の上に、あなたの体、心、人生の上に、そしてあなたの愛する人の人生に神様が与えられた言葉をね、解き放つと、それが成就するんです。ですか？そのために何とかしようとじゃなくて、神がなされるんです。神が言葉を与えられたならば、神がそれをなされるんです。大事なところなんですね。人ではなく神がそれをなされるんです。で、何度も話しているベニ君の癒しの時に、神様から癒すって言葉を言って、脇本さんはそれを解き放ったんですよ。医学的にはもう不可能で、難病指定まで受けたんですよ。東京都難病指定まで。だけど神が癒されたんですよ。パウロが言葉を解き放ったんですよ。お医者さんに向かって礼拝の度ごとに言葉を解き放ったんですよ。神の言葉を解き放ったんですよ。彼が直したわけでもなければ、彼が何かをしたわけでもない。でも神の言葉を解き放ったんですよ。この神の言葉を語るかどうかって大きいんですよ。神様祝福しなさるって言ってますか？神様、癒してくださる。神様は私を用いてくださる。神様は私を通して語ってくださる。私は神様を通して癒してくださる。神様は私を通して祝福してくださるって。私は祝福の存在だって。あなたも祝福の存在だって。長崎教会を通してリバイバルが現れる。たくさんの人が救われるって言ってますか？ああ、年を取ったなって、ね。もう老いぼれてしまった。何も見向いてないって。どうなるのかしらってね。もうダメだって言ってませんかね。旧約だったら死にますよ。悔い改めてください。向きを変えて出発しろと言われたんです。荒野に行けと言われたんじゃない。間違いない。向きを変えて、向きを変えて、行け、向きを変えて行けって、この荒野って言葉は関係ないんです。今年の年度は。パウロさん、後で訂正されましたよね。向きを変えて、旅立てってことなんですよね。向きを変えるって、方向変えるってことで、これ悔い改めと一緒なんですよ。告白を変えてください。ちょっと今日はっきりして告白を変えてください。言葉を変えてください。何か人の言葉じゃない、最もらしい人の言葉じゃない、普通に考えて妥当な言葉ではない、神が語っておられる言葉です。モーセは80歳から用いられた一番彼の人生の華やかな40歳から80歳までという旧約のあの時代ね、一番活躍できる華やかな時代を荒野で過ごして、人間的な言い方をしましょうか、人生台無しにしたんです。羊の世話ばっかりして、でも80歳から彼は荒野で民を導いてやったことが全部生かされて、そこからが彼の本番だった。120歳になっても創建だった。誰よりも謙遜だった。なんで40から80枚という人生の一番一番一番大事な火薬時代を全部捨てたからです。死を通った者だけが復活の命に預かれる。しかも40歳まではモーセは超エリートだったんです。長崎教会もすごく祝福された季節を通りまして、その後荒野を通りました。これから本番です。リバイバル起こります。私の人生も若くして神様は用いてくださって、たぶったんですね。愚かですね。もう粉々ですよね。これからです。 安心してください。高ぶったらちゃんと打ってくださいますから。高ぶれません、全く高ぶれません。情けないぐらい神が助けてくださなければ、力もないし愛もないし、罪だらけというか、もう罪そのものみたいなもんですよね。でも十字架があって、復活があって、聖霊様により頼むとき、神が働かれるんです。神はあなたも用いてくださる。アブラハムより若い人がほとんどでしょう。受付してる最年長も、モーセよりは若い。体中のあちこちが傷んでるでしょう。神は癒し主なんです。自分の力でどうすることもできない罪と悪習慣と穢れが満ちてるでしょう。十字架で清めてくださった人のところに行って、この方にすがると、罪に打ち勝つ力を神が与えられるのです。頑張れなんて言いません。主にすがるとつくんです。それで終わらない。神は用いてくださるんです。あなたのその手を通して癒してくださるんです。あなたの唇を通して語らせてくださるのです。そして救いが起こってくるんです。この町に、この国に、この時代にリバイバルが始まるんです。この時サマリア、これサマリアですよ。この時サマリアはもう自分の子供を女が煮て食べるような状況だったんですよ。もう最悪と、もう罪が溢れてるか、どうしようもない、あまりの危機の中で人間の罪と汚れが出てしまって、こんな状況だったんですよ。そしたらエリシャが言ったん、明日の今頃って言ったら、誰が脅したかったら、脅したってよりも、もうザーラトですよ。聖書と言ったらもう汚れてる人たちですよ。そう、汚れた4人の人たちがどうせ死ぬからって言って敵陣に入っていったんですよ。どうせ死ぬならまあ行こうって、生かされたら幸いとか言って、そしたらどうなったかと言ったら、神が働いておられて敵は逃げてたんですよ。もう蹴りはついてたんですよ。神の言葉が語られた時、神はすでに勝利を取っておられたんですよ。誰が見つけたか、サハラトに犯された人たちだったんです。彼らはもうどうせ死ぬからと言って踏み出していったんですよ。すごいですね。まあね、神様はこれから私たちに驚くべきを見せられます。神が即したから、もうすでに救いは定まっています。リバイバルは定まっています。この前の時代に私を通して神が働かれます。一人を通して100万人って主はやりました。示しですよね。信じる者を通して働く、間違いなさい。100万人救いためにって、整えて決める、整えて決めることは素晴らしいことです。神がしてくださいますけど、何を言いたかったら、だから救われるなんて思ってください。私が決めたからってそんなことはできません。無理です。栄華されない限り、栄華っていうのは天国行ってからなんですね。栄華ってね。ところがですね、成果のレベルでそんなこと起こらないって、罪人なんだから。神が 100% 働くしかないんですよ。鍵は何かって言ったら、信じるものなんです。信じるって間違いなくない、信じて従うものなんですよ。信じるものってのは、これ先週話しましたね、アブラハムのところで応答した人なんですよ。サマリアの町から、自分の子供を煮て食べるような状況から、サラートの人たちはもう死ぬしかないから行った。どうせ彼ら人たちは殺される、発見して、最初は自分だけのことしか考えなかったけど、これはまずいって言うに行った。王様は罠だと言ったけど、とにかく見に行こうよと言ったら、本当に神が働いたんですよ。考えられないことが起こったんですよね。あのね、リバイバルが叫ばれて久しい、いろんな音が来ていろんなことをしたけど無理だった。多くの人は諦めている。やっぱり厳しいって。気持ち痛いほど分かります。長崎来て35年。人間的に言いましょうか。無理ですよ。この国は。無理ですよ。偶像礼拝罪と思わない。はっきり言ったらそこまで言わなくていいという。死を語ったら常識知らずと言われる。あまりにも高い。でもね、約束があるんです。私たちのいいところはね、可能性じゃないんです。ただ神の言葉なんです。 十字架にかかるほど私たちを愛し、死に誓って復活されたイエス・キリストと神の言葉だけが私たちの希望なのです。それ以外よりどころなんかないんです。そこに立つとき、私たちは神の働きを担える。そこに立つとき、神の働きが現れてくる。そしてその言葉を解き放つ人を待っている。でも神の言葉を解き放つと、サタンが林に攻めてきて、非難中傷や攻撃が始まる。はっきり聖書に書いてある。経験に生きようと思う者は皆迫害を受ける。経験というとなんかね、清く正しく美しくっていうイメージを日本人は持つけど違う。経験というのは神の言葉に従って生きるってことなんです。神の言葉を解き放つんです。日本人から見たら高慢って言われるでしょう。言われてください。信仰の言葉を語って、この日本で神の言葉、信仰の言葉を語ったら高ぶってるというのに決まってる。何謙遜ぶってるんだ。心の中にいっぱい高ぶりがありながら、人間的なもっともらしいことを言ってみんなの評判が良くて、それで人が救われますか。救われっこない。神の言葉を解き放つん。神の言葉を解き放つん。愚かだと言われ、バカだと言われ、常識者だと言われるけども、神の言葉を解き放つん。神が働かれる。神が救われる。神が奇跡をなされる。リバイバルってね、そうして起こってくるんですよ。もう自分に絶望して、どうせ私が言われたってもそんなもんだって開き直るんじゃなくて、サラダの人たちに行くんですよ。神の技を見ますから、神の言葉を口に乗せて進むのですよ。皆さんね、それをぜひ覚えてほしい。神様は今日はね、この箇所を語れって言ったんですよね。でね、でもね、なんかね、ちょっとね、なかなかうまくいけなかったんで、準備は全くできなかったんです。でも聖霊様はここを語ったから、ここを開いたら主は導いてくださいました。この教会はリバイバルに召された教会なんです。生活型の温かい、人間的にいいですよ。リバイバルに召された教会は愛にあふれてますからね。キリストが満ちあふれてる愛にあふれてますよ。誤解しないように。そういうことを求めるなら、とうとう教会は山ほどある。他に行ってください。この教会はリバイバルにされたんです。そのために来ました。ちょっと言葉を誤解されないように、リバイバルのためだけに来ました。それだけです。長崎にこだわっていません。長崎が嫌いだとか愛してないとか、そんなこと言わないでください。誰も負けないぐらい長崎を愛している。そうでなかったら35年間も居続けるわけないでしょう。大阪だって東京だって行けば待ってる人たちはいくらでもいるんだ。この中に誰よりも私は長崎を愛している。でも長崎になんかこだわってない。こだわってる限りリバイバルなんて来ない。この教会はリバイバルに召されたんだ。神の言葉を語るんです。このサマリアの飢饉の時に、子供、女が子供を煮て食べてる状況の中で、一世が一世けれで、あ、小麦粉一世が一世けれで、大麦一世が一世けれで、うんと分かりつければ、こう、30キロの米が100円で、ね、それから、上等のホテルのパンが1円で売られるようになるって、バカじゃないってことでしょ。カトリックの人たちが、裏紙の人たちが、何人も、何百人も一気に救われてくる。諸学会がまとめて、ね、やってくるって。愚かでしょ。でも神が言ったらそうなる。で、リバイバルっていうのは束になってくるんです。いつもように、1000万なんて言わないでください。1000万っていうのは、あれはスタートです。最低でも5000万、6000万が救われてきます。この町は44万人いるんですけども、私は40万人以上の救いを願ってるんです。本気で願ってるんです。40万人以上の救われることを。だって一発の爆弾で7万人死んだんですよ。どうして精霊が一瞬にして7万人を救えないなんて思ってるんですか。そんなに神の力は弱いんですか。爆弾より原子爆弾より弱いんですか。精霊の力はもっと強い。 救われますよ。神が働かれれば。私は整ってません。罪だらけでどうしようもなき弱い人間ですが、神の力は信じきってる。主が働かれれば一瞬にして核爆弾、原子爆弾よりはるかに多くの人が救われるでしょう。この町は町ごと救われます、ね、語りましょう神の言葉を。もう十分です。人間的な言葉はきついとか、なんだとか、こうだとか、あなたが自分にとらわれてるからそんな言葉ばっかり出てくるんだ。サハラの人たちはもう死ぬしかなかったんです。サハラだから、それに町に入っても置いてて死ぬし、ここにいたってどうせ死ぬ病気だから、それなら行こうって言って行ってみたら、彼らが最初に見つけたんです、神の技を。もう自分にとらえてない、とらえてないってのはもう死ぬに決まってるから、もし老いぼれて弱々しいなら死を受け取ってくださいよ。どうせ私なんか使い物にならないしダメだって、その通りです、申し訳ないけど。だったらそれを受け取って神様を信じてくださいよ。そして神の言葉を語ってくださいよ。それにもかかわらず相変わらず自分のことを言うのは、結局自分にこだわって自分にかかって自分のことばっかり考えてるからでしょう。もういい加減自分のことじゃなくて、キリストイエスのために、キリストイエスのために、キリストイエスのために時間と心と人生を使ってください。言葉に現れる、言葉に。もうキリストと共に死んでください。さっさと死んでください。死ぬんです。そしたら神の言葉は生きてくる。聖霊で満たされて、御言葉で満たされてくる。あなたが生きてるから神が働けないし聖霊で満たされないんですよ。唇から出てくる言葉は自分に関する言葉ばっかりなんですよ。現実ばっかりなんですよ。もう十分だ。イサヤチームは中心になりました。憐れみだと思います。本当に主の働きの時が来てるんですよ。時代は、時は待ちません。神は忍耐の神ですけど、時が来たら来ます。その時が来ようとしてるんです。これから、長崎の地で人々が束になって救われます。あなたを通して、私を通して、もし信じるなら、そしてそれを告白するなら、身がついてないとか身がないとかもう言わないで。その通りですよ。今まで、でもそれは今までのことでしょう。サマリアはこの時、女は子供にで食べるような状況だったんだよ。それをそのまま言ってて何が起こるんですか。主は、エリシャは主の言葉を語ったんです。主の言葉を語りましょう。約束はリバイバルなんですよ。リバイバルってのは気分や高揚じゃないんですよ。具体的に人が救われるんですよ。人生を取り戻すんですよ。家族が回復するんですよ。この町が回復するんですよ。神の町として、生きた信仰を持って、それを神はなされる。どうだろうね。それをもっと語ってください。もっとそれを解き放ってください。その時それが現れてくる。すごい説教になったけど、一だから許されるでしょう。お祈りします。天皇様、御言葉をありがとうございます。今日は第一列王記の7章を通してお話をしました。リバイバルに召された私たち一人一人が、リバイバルに召された教会で神様の働きを担わせていただいています。私たち自身は弱く、どうしようもないもので、罪人であることはもう言うまでもありません。そんなことは言わなくても分かっています。もうそういうことではなくて、神の約束を語らせてください。あなたは愛の方、あなたは聖なる方、あなたは真実なる方、約束を破らない方、そしてあなたは救われる方、人々を悔い改めと導いて救い出し、そしてその人を生かし輝かせてくださる方です。そしてあなたはそれをおびただしい数を、何千人、何万人、何十万人という方で救われ、何百万、何千万とこの国を救ってくださり、そして全世界に使わせてくださることをありがとうございます。 私たちがその主の約束の言葉を信じて語り、その身を見ていることができることをありがとうございます。私の唇の言葉を全く変えさせてください。私たちは今まであまりにも現実や嘆きやつぶやきや文句やそんな言葉ばっかり語ってきましたことを本当に許してくださって、主の言葉、信仰の言葉、希望の言葉を語ることができるようにとどめ導いてください。感謝します。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。お祈りをします。まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいんですか。今具体的にお祈りしてください。イエス様、体と心に触れて癒しを行い、問題に対する解決を与え、導きをください。ここにいる方において家族や友人ならば、その人に今手を伸ばしてそこで癒してください。イエス・キリストの名によって命ずる。普通に歩けるようになれ。事故の後遺症を完全に癒されよ。首に触れてくださり、痛みとしびれを今完全に癒されてみる。消えてなくなれ。背中に触れてくださり、痛みをなくなりなさい。耳を普通に正常に聞こえるようになれ。引きこもっている人のその引きこもらせている霊的な力を完全に打ち砕く。あらぶらぶらぶらぶら。経済的なことばっかり言って不信仰になっている人はいますけれども、安いか高いかを中心に物を決めたことを悔やみなさい。御心かどうかに心を定めなさい。その時奇跡が起こると知られます。脳梗塞の後遺症は完全に徐々に治ってますが、完全に癒してください。うつの霊をエス様って目指る。その人から出ていけ。感謝します。ありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。神様に感謝しましょう。ハレルヤ。変化があった人は必ず教えてくださいね。はい、お立ちください。はお立ちになる方はお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今もの地元ご支援までも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。